じゃあ、時間がありましたんで、これから初心者の勉強会を開催をしたいと思います。今日は大変お忙しい中、使用の研究家という名称を紹介してあるんです。伊藤先生は私の仕事の伊藤先生なんですが、地元の歴史にはかなり、勉強されて、我々非常に研究になるんじゃないかということで、渋谷城の方も、サジェッションがありまして、ぜひ先生のお話を聞きたいと思って、もうこういう機会を使わせていただきます。少ない時間ですので、早速お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。その前に一つです。その前に一つのことは、どうも、ええ、見るとは知ってない。必要な時間ですから、簡単に申し上げて。伊藤先生とは私、同級生です。違うと思います。まあ、いろいろ怖いにしていただくと思います。やっぱり、彼の、研究に対する情熱と、それのものが、やっぱりこの企業経営の部分、そういうものが、そんなことを思いますので、また先生にお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。私の方でも、100時間ぐらいでお願いしますので、また講師会でも、ご指摘ください。
というのはですね、私、千葉小学校の時に話した、武蔵川東京さんには5年生の時に見学に来ました。まだ、なんていうんですか、稽古を分けてるわけです。で、帰ったら先生方がたくさん見に来ようと、研究家の特に授業だったと思うんですが、最近その時、普段私は本当にしゃべらないんですけど、今日もここで喋ってるのは、中学校校長さん
の、よしゃべりになったら、こっちじゃないかと
思うくらいなんですが、最近ちょっと当時の、ここの会社を見学した時に喋ったときに、全然褒められないんですけど、なんかいい会社だな、なんとも。だから、高校、中小高校、農業科なんですが、お客さんの会社は農業科出身だったら多かったんじゃないですか。でも非常に優秀な方が多かったと思うんですが、中条の子供たち、中条の高校の方々はいい会社があったので、非常に憧れており、私も、今だったら今も受けてきたと思うんですが、願書まで出した会社なんです、僕とは。それで、受験しようかなと思っていましたけど、高校の先生が、大学行ってみないか。親父も考えないし、まだ大学は出れないだろうから、手を離して、なかなかよく言わなかったんですが、僕の時は何度も、何度かやってくれるかっていうことになって、結局、じゃあ受験しないで、あれなんですが、高校3年生の時に、そのまま入ってはきっと、たくさんの試合になってもらうかなと思ってます。それから、戸川小学校、千葉大学で長いです。28年に千葉大学なんですが、自分の町の工場を見学してもらえて、特に私がそういう経験があるものですから、優秀な子供には、ぜひ、私町に対して入ってもらいたいと思って、しょっちゅうお邪魔して、見学をさせてくれたんです。で、接触してました。福島の西山さんあたりの、本当にご迷惑。忙しいのに、まあ、なんとも来る人じゃないと思ってたと思うんですが、ただ、家庭の前に来るのは何度か、ご紹介しました。ぜひ、いい会社なんだから、いいところに入ってもらいたいというのが願いです。で、中条行きからもですね、前の工場長さん、時々タイミングで、足りないと、そうかいないところで、一緒になりましたので、ね、だから、こちらでの工場長さん、志田さん、前は、本日の世界で、篠田さんが、常に僕にもお世話になりますけど、なんですが、農家石山さんとか、高橋書道さんっていうのは、篠田さんじゃないですか。ね、プレートには、篠田さんからですが、都市会力の記念書を作るような仕事もご一緒させてもらってますけど、このように、大変縁の深い、今日ここにこういう機会を持ったのと何かのこう赤いところは何か何作りかなと思っております。で、幻の書を2番目に書いてあるのは、中条町に3つの幻があると思うんですね。一つは、この書に書いてあるように、月からの木。それもどこへでしたか。そして日本が生まれるという。NHK の番組とか見た方がおられて、斎明天皇の。斎明天皇と中条岩国新潟って大変深く関係があるんですね。で、これらがですね、中条の旧水準村だったと私は思うんですが、中条の方がこの月沢の木が山田町に上達があるとしか言わないんですよね。で、今この月沢の木というのが、出るのは、岩国の中でも交易の愛称として付けたら抜けましたというのはしょっちゅうに1個出るんですよね。で困っておったんですが、この話をしたのは、長谷川伊沢さんという心理学会の方なんですけど、いやいや、困りましたね、ということを言ってあるんですけど、手の方にも付けたら抜けの中身だったことを申し上げているので、どうしていただけませんかって言ったら、丁寧な文章で、確認しましたら、根拠があって建てるんじゃなくて、地域おこしの愛称として建てるのを有識がいたというふうに話しています。それから、塩塚大臣、大体塩塚大臣 昔の方たちは知ってるんですけど、だんだんだんだんこう修辞方にもされて、もう修辞方の本当の名前が消えかかってるんですね。それではいかんすんで、修辞方を正しく伝えるためにはどうしたらいいかということを考えておく。また3番目の修辞っていうのはですね、潮の句という港から潮を潮番から割り出すことに今回してしまいました。潮川部分では潮川潮内部分では潮を送り出しているのが中島の潮の地区のところにあったので潮の地区というのが一般的な歴史の認識なんですね。でそれらについて何とか私の代理でもこのさらにこじ開けられないかというのが私の課題だったわけです。で、ね、何としたら何とかしたらそれがその潮の地区というんだけど、東北の住所では普段は潮の地区って言うんだっていうのを改めてどうすればいいかっていうのを考えたわけですね。でそのために非常に長いところ、いろんなところに調べてきました。いろんな方に会ってきましたが、一番大きいのはこれですね。この絵図はですね、昭和の年の一応絵図って言うんですけど、ここは幕府の三大将軍が命令して作られた絵なんです。でこれ、姿の資料室でご覧になった方もいると思いますが、6メーターの10メーターなんて大変大きな絵図なんです。これ、新聞にも載ったんですけど、この技術が認めてるんですね、ここ。潮の地区から書いてあるんですよ。これ、1645年の絵図なんですけど。で、柴田は所蔵してるんですけど、平成6年頃から表だって私がこう、発行を始めたら、県の方が動き出しまして、こんな絵もあるんだったら、気になって。県の文化財にしてきたんです。平成8年。でこれは柴田藩、村上藩、それから村本藩、高田藩というのは、この一部の県庁の非常に正確に作れているので、もう本当に今の地図と比べても遜色がないんですね。でこの実は僕は潮の地区に認めているんですね。これ1645年ですから。で、これはまた近いうちに展示すると思うんですが、県立長岡の歴史博物館にかなり大きいのを展示してあります。痛かったわけです。そして、ここで行って、取られたら行ってみてください。これの本格的なのが展示してあります。もう一点はこっちなんですね。これは五代将軍が、綱吉が作られていた、やっぱり幕命の絵図なんですけど、ここにも、潮の地区ってなってるんです。で潮の地区だったら書いてないんです。これ1700年なんですけど。1700年の絵図で、幕府が認めている絵図が潮の地区になっているのだから、潮の地区が断然正しいという仮説になって、この時点のこういう図だけを縦にとって論としても出て書くんですが、ちょっとなんか外側が悪いかもしれないので、もうちょっとないかというのを、まず現在探しました。豪徳の部屋だったり、石島さんとか、二宮家とかっていうのは結構持ってるんですよね。